それでは使徒の働きの20章を開いてください。使徒の働きの20章を開いてください。私たちの教会では順番にね、聖書を通読しつつこの学んでいます。で、前回は19章まで行ったんですね。前回は19章です。そして今朝はですね、20章を午後の礼拝で一節ずつじっくりと見ていきますが、今朝は20章の24節に注目します。20章の24節に注目します。20章の24節、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。少しも惜しいとは思わない、この命を。というほどの価値のあるのが、ここで恵みの福音と言ってたんですね。これ福音というのは良き知らせですね。これ中国から来てるんですよね。中国語のでユーアンゲリオンと言います。エヴァンゲリオンというのはユーアンゲリオンから来てますけれども、ギリシャ語ですね。良き知らせという意味です。恵みのこの福音がを証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいと思わないという、これ今死を覚悟しているこのパウロなんですね。でこれほど尊いものは何でなのかということを、今日は見ていきたいと思います。20章はパウロとその一行がエルサレムに向かう旅を急いでいる場面なんですね。で前回、エペソでの宣教をパウロが行ったところを見ていきましたけれども、エペソからギリシャに行って、そしてエルサレムに行くんですけれども、そのエルサレムに行こうと思ってこのシリア方面の船に乗ろうと思ったら、ユダヤ人の陰謀があるってことが分かったな。例えばこの船の中でパウロを突き落としてね、海の中にドポンとさせることできるじゃないですか。だから陸路を通って戻ってったんですね。でまたこの上の方戻ってマケドニア通って、そしてトロアスに行って、そしてまた船に乗ってってですね、このミレトスっていうところまで、こう行ったんですね。ミレトスっていうところまで行って、これエペソからすごい近いところで、エペソにいる長老たち指導者たちを、逆に呼び寄せたんです。自分がエペソに行くんじゃなくて指導者たちを呼び寄せました。そして最後のこの言葉、自分が、このもう二度と彼らとは会うことができないという、自分が死ぬかもしれないからですね、ということを覚悟して、それで最後に語った言葉がこのパウロの今読んだところだったんですね。でパウロがエルサレムに行こうとしているのは、一つにこの彼ら兄弟たち、このクリスチャンたちがですね、ユダヤにいる人たちは貧しかったんですね。非常にこう困窮していたので、この新しく建てられた異邦人が多くいる、このユダヤ人でない人たちが多くいる教会、このギリシャにある教会、マケドニアの教会ですね、そこからこの献金を集めてですね、でそれを持っていくという大きな目的がありました。でそしてそれだけでなくてですね、パウロは、あとずっと見ていくと、パウロがエルサレムについて行ったことがあります。それは神殿のところにいるユダヤ人たちに、自分がいかにイエス様に出会ったか、イエスに出会ったかことをですね、証しするんですね。つまり彼の心の中に同胞であるユダヤ人が救われてほしい、イエス様を知ってほしいと、強く願って、いたと思います。でパウロはですね、エルサレムで律法、神の律法、この聖書を学んだんです。 厳格なパリサイ派と言われる人たちで、今の黒装束のですね、エルサレムでこう一生懸命読んでる、あの人たちは、そのパリサイ派の流れを組んでる人たちですね、この超正統派っていう、正統派の人たちはこのパリサイ派の流れ。非常に厳格で、この聖書に書いてあることを全部実践していこうとする人々なんですね。しかも、パウロは、このユダヤ人の最高法院、このユダヤ人議会のサンヘドリンというんですけども、その一員でもあったと言われています。でその熱心さがですね、めちゃめちゃ熱心で、パウロがついにキリスト者、クリスチャンたちを迫害するほどあってはならない異端だと思ったんですよ。なので彼らがエルサレムについて、彼らが自分に敵対的になる気持ちはよくわかるんですよ。彼は自分はその逆の方にいるんだけれども、なんでそんな に憎しみと怒りに燃えて妬みに燃えるのかっていうことがよくわかるから、だからわかるんだよっていうところから話したいと思ったんだと思うんですね。でこのパウロはキリスト者を捕縛するため、この捕らえるために、そのかつてですね、ダマスコに向かう途中で復活されたイエス様に会って、光り輝くイエス様に語られて、3日間目が見えなくなって、でそこで改心、こうイエスを信じるようになったんですね。でそこでですね、彼が分かったのは、彼はものすごくその聖書を知ってますから、で暗記してますからね、この熱心な人たちは立法をですね。で、全部そのものすごく知っているこの立法、また預言書、預言者、この旧約聖書にあるものを、そこにあるものが全部イエスにあって成就したんだと、この方にあって全部が成り立っているんだということが分かったんですよ。イエス様が、マタイの5章の17節で、私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのだと、成就するためにイエスが来られたということが分かったんですね。これはね、簡単に言うとね、パソコンという高度なパソコンがブワーッと全部あるのに、なぜか CPU がないみたいな状態のところに CPU がやってきたっていうようなものですよ。それで全部が分かるわけですよ。光が当てられたんですよ。だからパウロは力強く、このイエスがこの旧約で予言されている、約束されているキリストなんだ、メシアなんだ、救い主なんだということを論じていって、力強く証し証言していったんです。しかしそれがなかなか受け入れられない、ユダヤ人にとっては受け入れられないことは彼はよく知っていて、そしてその影響というのは、このエルサレムにいるユダヤ人でさえですね、クリスチャンでさえ、この、イエス様もすでに信仰を持っているユダヤ人の信者でさえ、やっぱ抵抗があったんですね。パウロのことを全面的に受け入れている人っていうのは、そんな多くないか、まあ一部っていうか、指導者は一致してるんですよ。このヨハネとかペテロとかですね、ヤコブはもう全部同じ啓示を受けてますから、それは何かって言ったら、恵みによる福音です。その異邦人がユダヤ教徒にならなくてもですね、割礼を受けて律法を守らなくても、その場でイエスを信じる信仰によって心が清められて、それで救われるんだと、そのままでこの神の国の中に入ることができるんだ、救われるんだということをこのパウロは言っているので、この律法によって成り立っているこのユダヤ教の世界が壊れてしまうという恐れを抱いていて、これだったらユダヤ人と一緒にやっていけないじゃないかというその恐れが出てくるんですよね、うん、でそれでこう距離を取っていたわけなんです。だから覚えてますか、アンティオキアの教会でですね、このエルサレムからやってきた者たちがモーセの律法を守らなければ、割礼を受けなければあなたは救われないと言い始めた人がいて、ものすごい論争になって、それでエルサレムで決着をつけようということでエルサレムで話し合ったんです。でその時もものすごい激しい論争になったけれども、ペテロが立ち上がり、その次にヤコブが立ち上がって、やはりパウロが言っている恵みの福音というのは、ペテロもヤコブも聖書からも、また啓示によっても与えられていたものだったんですね。でパウロはそれであってもこの恵みの福音を 一歩たりとも妥協することがなかった。殺されてもですよ、殺されてもよしとするまで決めていたわけなんです。なんでかっていうと、彼こそが律法を生半可ではなくてとことん学び実践しようとしたからなんですね。恵みが命よりも尊いと、先ほど読んだ、この詩編の箇所で63編3節で、あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美しますと。命にも勝る恵みの、神の恵み、一体何なのかということなんです。聖書にあるこの掟ですね、この律法はいわゆるね、道徳的な規律ではないんですね。宗教においてはこれこれを行えば良い人間になれますよっていう、時々ね、私もこう、なんていうのかな、このあのお寺の前のところにあるこう書いてある言葉っていうの、おー、いいこと言うねってね、こううなずくこと多いですよね。ですごく実際的だし、でそれに比べてね、クリスチャンってなんか恵みとかなんかまどろっこしいこと言ってるよなとかね、もっともっとこうなんか分かりやすくすればいいのになとかって、みんな挨拶しましょうとかさ、なんか分かんないけれどもそっちの方が分かりやすいじゃないですかですね。で律法というので、だからこのこうしなさいああしなさいっていうのをそのように見てしまうと間違いなんですね。そうではなくて、神がこの命令を通していかに清いか、清いって言っても聖書の聖の方ですね、清いかそして正しいかということを示すものなんです。ローマの7章の12節に、ですから律法は聖なるものです、また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものですと。だユダヤ教徒の人たち、ユダヤ人の人たちは律法が与えられたので守るべく日々努めてますけれども、その中で神が清い方で、聖なる方で、正しい方で、良いお方であることが明らかにされていってるんですね。で神様を知るときに、自然の中でも神をこのおられるということはよくわかります。啓示っていう言葉を使うんですね。その自然を通して神が現れている、こういう方が示されている。美しい自然見たらそうですよね。美しい自然見て、こんなに綺麗なものを人間がどんなに努力しても作ることはできません。で今度は大きな嵐が来て雷が落ちれば畏怖の念を抱きます。で聖書には何度もね、この雷が来た時神の声だっていうことが書いてあるんですけれども、畏怖の念を、もう人間はただ家の中で閉じこもってるしかないですね。あ、神がおられるんだって、力強い方、偉大な方がおられるんだということが分かるわけなんです。また人間には良心が与えられています。この善と悪の判断をすることのできる、なんていうか温度計みたいなもんですよね。でそうやって、神はご自身を表しておられるんですが、ご自分が語られることをイスラエルという民を通して、この明らかにされた、それが聖書なんですね。聖書です。で今までモヤモヤとしていた存在が、神という存在がまるで鏡にバーッと映し出されたように、神が誰であるかというのがこの予言とかあるいは律法とかを通して知ることができるわけなんです。だからユダヤ人は自分が神を知っていると自負していました。日本人は神は知らないけれども、ね、私たちは律法を持ってるから、まあ、クリスチャンも時々になりますよね。僕聖書知ってるから、もう聖書読んだことのない、もう人たちはもう本当神様分かってないねってなってしまいがちです。特に律法学者、厳格に律法を守ろうとしていたパリサイ派はそのように思ってましたが、イエス様はとんでもないことをお語りになりました。マタイの5章の20節で、私はあなた方に言います、あなた方の義が、正しさが律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に 入れません。やばくないですか。これほど律法を守っている人はいないと言われるこの人たちよりも勝る義がなければ天国に入ること、神の国に入ることはできないとイエス様は断言してしまったんですね。そして律法について言われていることについてですね、この一つ一つねイエス様解釈していくんですよ。本来の律法が書かれた目的をね解釈するんですよ。何かというと殺してはならないね。いや俺殺してないから大丈夫、ああこれ OK と彼らは解釈してました。ところが兄弟のこと、自分の仲間のこと、あいつバカだよと言ったら最高法院に連れられる。これ最高法院というのは神の裁きの座ですよ。最後の審判ですよ。そこで裁かれますよということです。裁かれたらどうなります？地獄ですよ。バカと言ったら終わりなんです。で他のところで憎んでいたらもう殺人と同じだっていうのも書いてます。第一ヨハネで憎んでいる、ヘイトしていたら、憎んでたらもう殺してるのと同じなんだってイエス様はおっしゃったんです。カインしてはならないっていうのもあります。これ10回の中でカインがありますね。そしたら情欲を持って女を見る者はすでにカインを犯してるってこう言ったんです。で目が片目がね、この片目がつまずかせてるのならばえぐり出しなさいと、両目ともどもにこの地獄に行くよりはマシだからって。立法の目的がですね、この形で一つ一つ、これねもう本当にこのパリサイ派の人たちはね、これ形でこう一つ一つこう守るんですよね。こうやってああやってこうやってこうやって神様に喜ばれるようにねやっていくんですけども、そうではなくてそれ以上にその姿勢なんですよね。その例えば殺してないけど憎んでいる、ね、でも憎んで後で行動で殺すのが出てくるわけですよ。殺意があってですね、で会員もそうですよね。情欲から始まるわけですよ。それでこの会員誰かをこう犯すっていうことをするわけですよね。あとは結婚しているのに他の女と付き合うってことは起こってくるわけですよね。でこの立法というのが内なる姿勢も含めているっていうことをイエス様がおっしゃって、でパウロもローマの7章の14節で立法は霊的なものであると、形だけじゃなくて霊的なものだとおっしゃったわけなんですね、言ったわけなんですね。でこうやって見ていくとね、どれだけ自分が罪深いかって分かるんですよ。今まではパウロは律法を厳格に守っていくことによって、その形の方ですね、それによそれが義を、自分の正しさを構成していると思っていたのに、ことごとく汚れている、汚いということを彼は知ったんですね。守れてない。神は正しくて聖なる方で、圧倒、でも自分は圧倒的に罪深いということが分かって、ローマの7章の13節に、罪は戒めによって、この律法によって、限りなく罪深いものになりましたと。律法知らなかった方がまだいい。だから、僕はいつも話すんですけど、クリスチャンになる前にね、高校生の時かな、この英会話を通して、こう、宣教師のところに行ったんですよ。で一つ言われた言葉がね良かったんですね。僕結構こう突っかかる人でね、嫌だったと思いますよ。今逆されてるんだけどさいやだからね、この突っかかる人って僕憐れむことできるって言ったらまあそれいいんだけど突っかかってくる、それで答えてはっきり言ってくれた、ね、はっきり言うのって大事ですね。はっきりと、クリスチャンになって良くなると思わない方がいいですよって、いい人になると思わない、もっと罪深いって分かってきますって。でクリスチャン実際になったらね結構いい人間だと思ってたのが、というか普通だと思ってたのがやばいって分かりました。でこの戒めによってよくもっと罪深くなるということですね。この、私が大学生の時にクリスチャンになったんですけど、その時にね先輩のクリスチャンいたんですよ、その同じキャンパスに。で彼がね、自分がどうやってクリスチャンになったのかっていう、信じるようになったのかっていうのを話してくれたんですけど、中学校の時に、まあ、彼ませてたね、論語読んだって、論語でそこに書いてあることを一定期間実践してみようとしたんですね。できたんですって、その一定期間書いてあること できたって思って、まあ、自分の鏡見たのか分かんないけれども、 高慢になってるんですよ。がんじがらみですよね。その戒めを行ってもですね、もうなんかね、罪がおおって溢れてきちゃうんですよね。でパウロは律法に熱心であったがゆえに、あからさまにも罪を犯してました。それは何か、キリスト者を迫害して暴力を振るって、そのイエスの名を冒涜、その罵るように 強制的に告白するようにさせていったんですね。いわゆるユダヤ教の過激派って言っていいでしょうか。テロリストですよ彼は、はっきり言うと。なので彼はその自分のことを思い出しながらですね、こう言ったんですね。一章の15節に、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。いきなりね、あなたは罪人ですって言われると頭くるでしょ。なんだこいつって、ひでえなって。だけど今までの聞いたらどうですか。罪人の頭って自分からそう悟ったんですね。もう私はとんでもない罪を犯した。だけど私は恵みによって、憐れみによって救われたんです。自分で自分を救うことができないということを律法を通して分かるようになってくるんです。それはあたかもですね、あの私いつもこれやるよね、こう自分の髪の毛でこう上に持ってって、あの上がっていこうと努力するようなもんですね。自分で自分を救うっていうのはこういうもんですよ。ちょっと髪の毛少ないから、ちょっとあのちょっと貴重なのでちょっと戻しますけども。で、あるいは縦穴、ずっとこの奥の穴にね、この何十メートルも下のところに自分がいるようなもんですよ。だ、自分で努力して救われるっていうのは、その縦穴の何十メートルも下のところに自分がいるみたいなもので、誰かが救ってくれない限り無理なんです。それが神であられ、神が人となられたイエス、そしてキリストであられるということがわかるんですね。キリストというのは救い主って意味です。救世主って言ってもいいでしょう。神がキリストを送ってくださいました。それがナザレから出てきた、このイスラエルのナザレという村があるんですけども、ナザレから出てきたイエスがそのキリストであるというのが福音書、新約聖書ですね。イエスが、イエス様がいかに正しいかっていうのを福音書を読むと分かります。欠点がなかったけれども、人を憐れんでおられた。人の弱さに同情できない方ではなかった。それで当時のユダヤ人の宗教指導者の妬みを買って、ローマの極刑である十字架刑に処せられることになる。しかし3日目によみがえった。この方を自分を罪から救う方として呼び求めて、心で信じて、この方が主であると言い表すならば救われるということです。自分で自分を救う代わりに、神がキリストにあって救いを用意してくださった、提供してくださったんです。恵みという言葉、一方的に与えられる行為なんですね。私たちは本能的に自分が好かれるために何か頑張ります。もうこれはもう無意識にやってます。人によく思われるために努力します。で、これ功績でもそれ全くないのに、神が憐れみがあるから一方的に好いてくれてる、愛してくれてる、これが恵みと言います。全く受けるに値しない行為を受ける、最も嫌がられる罪人も神が愛しておられるというのが真実なんです。そしてパウロは律法の厳しさをよく知っていて、律法に背く者は死ななければならないというその掟が数多く書かれています。自分が律法に背いて罪を犯しているならば、もう死ぬしかないということはよく分かっていて、彼はローマの7章の24節で絶望してですね、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうと、もう 死ななければいけない罪人だと悟ったんですね。けれども十字架というのは死刑台なんですが、 それに処刑されてイエス様が身代わりに死んでくださったということが明らかにされました。ご自分の命を身代金のようにして、この身代金ね、この何、誘拐した人をこう救い出すために何億円なんかすごい金額を払う、そのお金じゃなくて命を身代金にして罪にがんじがらみになっている私たちを解放してくださるわけなんです。立法の要求である死をイエス様が満たしてくれたんです。ローマの8章の3節で、神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。だからね、いいですか、だからなんか神様の掟をこう行わなくてダメ、ペッ、絶対こう罰せられるというビクビクするような恐怖から私たちを解放してくれたんです。これをやんなかったらこういうふうになる、これをやんなかったらダメ、あれをやんなかったらダメという恐怖から解放して、なぜかといったら神がその処罰をご自分の愛する一人子に全部置いてくださって、十字架が全部神の怒りのですね、その正しい怒りのですね、その全部受け取ったものなんですね。だから私たちは解放された。でこの愛ですよ、神が愛する一人子ですよ、惜しまずに与えてくれたんです。この愛に私たちすることできることは応答することです。応答、その愛に気づいて応答して、それで21節なんですね、さっきのあの箇所のちょっと手前ですね、21節にユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのですと、神に悔い改めて、神に対して悔い改めて、イエス、主イエスキリストを信じる信仰、この2つですね、この愛に対する応答は。悔い改めって、これね、なんか難しい言葉ですよね。聖書にしか出てこないっていうか、普段あんま言わないよね。懺悔とかなんだかね、あれカトリックですけども、出てこないですよね。思い直すことです、簡単に言うと。思い直す。それは、思い直して今まで神に背いていたところを神に向くんです。こう方向を変えることです。もう私は今まで神を無視していたけれども、私は神様に向かいますと決めてしまうこと、これを悔い改めるという。で、私が本気で祈ったのは大学1年生のクリスマスの時です。だからいつも楽なんですよね、自分が神様を信じて何年目かなとかっていう時にですね、大学1年生のクリスマスの時だとすぐ思い起こすことができるんですが、自分の人生がいかにずれているか、挫折を感じたんですね。で、一人で教会に行って、で、なんか牧師さんがなんか話してたんですよ。その時は、なんか話してるなっていう感じだったんですね。で、家に戻って、自分の部屋で、もしこの神が生きているならば、本当にいるんであれば、僕はずっと生まれた時から無視して生きてたなって分かったんですよ。で、祈ったんです。で、僕はそういう宗教心のない人間だったので、まあ、小学校の時にてるてる坊主にね、天気になってくださいって祈ったら雨になっちゃったから、もうくれよとかですね、それから祈ったこともない人間だったんですけれども、で、その時本気で祈ったんです。神様、生まれた時からあなたをずっと無視してました、ごめんなさいって、これだけです。そしたら頭のてっぺんからつま先までこの惨めな自分を全部受け入れてくれている神のがおられるってことが分かった、神の愛が分かったんです。で、涙を流してありがとうございますと祈りました。で、クリスマス終わると正月じゃないですか。で、正月の時は大体初詣僕行ってますよ、行ってましたよ。でもその時はなぜかなんか行く気もなくなっちゃって、なんか食事会が元旦にあるって言われたから行ったんですよね。そしたらなんか気持ち悪い、なんかちょっと柔らかくなったねとかなんだかって言われて、何言ってんの、もう気持ち悪いなとかって思ったんですよね。なんか変わった覚えないんだけどって。変わってたんでしょうね。このように神に背いていたところから神の方に向く、でこれが悔い改め で次に主イエスを信じるっていうことですね。これは自分が罪を犯し神に対して、 で、それを身代わりになって十字架の上で追ってくださった。そして3日目にイエスがよみがえった。この方を自分の人生の主として告白っていうのは言い表して口で、そして信じるんです。ローマの10章の9節10節に、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと。で、これね、信じるっていう言葉、これ厄介なんです。実はギリシャ語っていうか、この元々の意味は信頼するっていうのは、これ日本語で信頼っていい言葉だね。信頼、信じる、信頼、信じるっていうと、なんか信じます信じます信じますっていう、なんかこう念じるみたいな意味がありますけど、信じるっていうのはもっと自然です。本当に行動が伴います。そして信じると信頼することの違いを例えで話しますと、ある綱渡りの天才がいるとします。どんなに強風が吹いてもですね、このもうなんか絶壁と絶壁の間をこう綱があってですね、そこを渡ることができるような超天才、素晴らしい人で、何か荷物を上に持ってもですね、もうそのまま渡ることができるような人がいる。そして多くの人がそれを見るに集まってきました。こうね、そしてこれからね、人を担いで、渡りますと。で、渡りきれることができると思う人手を挙げてくださいって言ったら、全員がはい信じね。ならばあなたがその一人になってくる、その背負って、じゃあそれに行く人いますかって言ったらですね、ほとんど手を挙げなくて一人の人が、はい、でその人は乗っかって、でこれがイエスを信じるっていうことなんです。信頼するっていうことですね。自分の人生を任せるっていうことですね。それはね、同意っていうのはいくらでもできるんですよ。ああ、その信じる、これ頭の中では分かったけれども、イエスを主と言い表して心で信じるっていうのは、あなたがもう主ですから、私はあなたにお任せしますと信頼するんですね。このようにして神に対し悔い改め、主イエスに対する信仰を抱くならば救われ、で救われると御霊、その救われる時に御霊が、で神の霊が与えられるんです。で、私結構ね、クリスチャンになって、あんまり霊とかそういうの信じない方の人間だったので、唯物論的な人間だったので、でわなんかあんまり、そういう霊とか言わないでよとかっていう感じだったんですけど、変わっていく自分に気づくんですよ。死んだら終わりだって、絶対に死んだら終わりだと思ってました。もう 物理的に 何言ってんの、死んだら終わりじゃねえじゃんとかって、途中でね、ほっと自分が変わってることに気づいたんです。御霊が与えられる、神の霊が与えられると聖書に書いてあります。そして今までは律法を行って神に喜ばれようとしていたパウロなんですが、そうではなくて、この圧倒的な神の愛によって、キリストの愛によって、こんな素晴らしいお方だから、こんなに僕を愛してくれてるから、私はイエス様の言ってることを守っていきたいという愛に応答する命令を守る、そして聖霊の力が、神の霊の力が与えられているので、それを行う力が与えられるんですね。まず心が変えられるんですね。心が変えられないのに守ろうと思っても同じことをしてしまう。さっきのなんか論語の話ですよね。どんなにやってもそうじゃなくて、まずこの愛に触れられて、そして聖霊によって心が変えられて、一新されて、そして新しく生まれて神に従うことができるようになる。これを恵みの福音とパウロは呼んでいて、どんなことがあっても、人に罵られても、死んだとしても、私は伝えていきますと言ったんですね。終わります。